もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私の母、88歳です。
はい。
で、一人暮らししてます。
はい。
5日前のことなんですけども、
はい。
さらにそれより2日前になるんですけども、
5日前のさら
5
に
日前の2日前だから、まあ7日前っていうことになっちゃうのかな。
はい。
で、それで、その時に、
はい。
電話で、足がちょっと痛いなって。でも、神経痛っていうのは、こう、割ともう年齢から持っていたので、よくね、母が、じゃあ、近くのマッサージ屋さんっていう母は通称言ってるんですけども、
はい。
そこに行って、まあ、施術を受けてもらおうかなって言ってたんですよ。
はい。はい。
で、それで、5日前に、その整骨院に行くねって、またその朝電話ありまして、あ、行ってらっしゃい、みたいな形で。で、それで午後になって、看護師さんっていう方から電話が私にありまして、整骨院を出てから10メーターところの方で、母がその道路にうずくまってると、で、足が痛いって言ってるから、そこの看護師さんが女性なんですけど、
はい。
おんぶして母の家までこう運んできたんですけど、
はい。
これからどうしましょうっておっしゃるのね。ちょっと離れているもんですから、いや、私本当の夜になるまで行かれないよと思ってて、で、それで私はそのやっぱり年齢が年齢で一人暮らしなもんですから、その一回電話をかけたことのある介護センターに電話してみたんです。
はい。
そしたら、そこのセンター長さんっていう方がなんかよくしてくださって、じゃあ、ちょっと本当にこう様子見てきてあげますって、実家に行ってもらう、母のところに行ってもらったんですよ。
はい。
それでまたしばらくして、救急車呼んで、いいですかっておっしゃる。え、そんなんなんだと思って、はい、お願いしますって言って、ですぐ救急車の手配を介護センターのセンター長さんがしてくださって、
はい。
で、しばらくしたら、やっぱり整形外科で、骨が、足の大腿骨が骨が折れてるっていう
はい。
風になったんですよ。
はい。
だから、今日私がちょっとお話を伺いたかったのは、整骨院に行ってるのに、その先生が大腿骨が折れてることっていうか、損傷があったことを、なんか知らないでって言ったらおかしいけど、それでもってね、施術受けて、外行って、うずくまってて、で、看護師さんはどうしたらいいですかって、ちょっとその対応ってなんか私にとってはすごく腑に落ちないんですよね。それをこう自分の中でどうしたらいいのか、あるいはそうやって少しでも訴えたりした方がいいのか、ちょっとそこら辺をご相談したかったんですけど。
なるほど。あなたはおいくつ？
私は56歳です。
はい。あなたはご結婚されてる？
はい。
ご主人はおいくつ？
63歳です。
63 歳。お子様はいらっしゃいますか？
息子が2人、32歳と30歳で、
はい。
もう会社員です、2人とも。
はい。で、お母様のところとは、
はい。
だいたいどれぐらい離れてんですか？
距離で言うと50キロぐらい、車で1時間15分ぐらいかな。
ああ、なるほど。
はい。
これはあれですかね。ご主人とか息子さんたちに連絡を取るわけにはいかなかったんですかね。
息子にはしました。
で、どなたかに急にちょっと半休取って帰ってきてもらうわけにはいかなかった。
そうですね。主人はちょっとどうしてもこう、仕事上こう連絡のつかない仕事をまずしてまして、それが
はい。
前提なんですけど、
はい。
まず長男の方はどうしても絶対に仕事を離れられない、ちょっと大事な して、それで次男の方は会社から、
あ、要するに、私がね、お伺いしたかったのは、介護施設の方の所長さんに来てもらう前に、ご家族の間で何とかする手配はしましたかっていう話なんです。
してないですね。
そこは何もせずに、介護施設の方に直接連絡をされたのね。はい。
で、それから、
で、実際にはもう病院に行ってから整形外科の病院に行ったんですよね。はい。そこで、何？大腿骨骨折ですか？で、そこについて、あなたとしては、整骨院のところ？はい。で、何かがあったんじゃないかと思われるわけ？
そこで、 見抜いてもらえなかったっていうの、最初だからわからないんですけど、そこでなんで先生が見抜いていただけなかったのかなと思って、うん、そのちょっと怒りじゃないけど不信感というんですかね、うん、そういうことを先生にあらわにしていいのかどうなのか。
これは要するに整骨院の先生が見抜けなかったことについてどうしようと思ってんの。
だからどうしようと思ってて、先生にお電話して文句言うぐらいで、うん、済む問題なのか、もうちょっと大きくして、それこそもう司法書士さんとか弁護士さんとか、うんうん、そういう方に相談するぐらいの事案なのか、私もちょっと分からなくて、ただなんかもやもやした気持ちというかな、うん、はい、
はい、それが今日のご質問ですね。
はいはい、
はいはい、今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
はい、ありがとうございます。
はい、
よろしくお願いいたします。
88歳のお母さんが大腿骨骨折で、はい、入院をして手術をすることになったと。
はい、
で、大腿骨骨折の原因は何かというのはわからないんですね。
はい、
うん、その7日前に足が痛いって言ってた時から骨折していたのかどうかっていうのもわからないわけですね。
わからないです、はい、
もしかするとその時からもう骨折してたのかもしれない。
はい、
うん、でも最初は自分でマッサージ屋さん、整骨院まで歩いて行ったと。
はい、
うん、で、整骨院の施術が終わった後は歩けなくなったと。
はい、
うん、なるほど。それについてね、
はい、
そのお母さん本人はどのようにおっしゃってるんですか。
いや、まだ何も言ってないですね。あ、なんか疲れが出ちゃったかしらなんて言ってね、なんか急に歩けなくなっちゃったのよねって、足が弱くなったわねって、なんかそればっかりで。
それは歩けなくなっちゃったのよねっていうのは7日前の話。
そうですね、
7日前からじゃあ歩くのも大変なような状態だったという。
ちょっと、うん、痛いとは言ってたんですけど。
そのマッサージ屋さん、整骨院はお母さんの行きつけの店だったんですね。で、整骨院での施術について、
はい、
まあ、どういう施術をしたということについてお母さんからは何か聞いてます？
いや、何もですね。
何も聞いてない。
はい、まあ、母も先生のこと信じて、うん、いると思います。
特になんかその整骨院での施術に対して不満を言ったりはしてるんですか。
特に
それはない。
まあ、言ってないです。ただもうひたすら、
うん、
はい、
か、
うん、はい、違いますね。
で、そうすると、まあ、先ほどあなたもおっしゃってましたけれども、別に整骨院の施術自体に何か不満があるわけではなくて、その整骨院なんだから、
はい、
骨が折れてるぐらいはわかるだろうと、
はい、
それを見抜けなかったのはおかしいんじゃないかと、
はい、
そこの部分が不満だということなんですね。
そうですね。で、その後例えば改めて大きな病院に、ね、救急搬送したけどどうでしたかとかね。
その整骨院ってあなたも行ったことあります？
ありません。
ない、
はい、
整骨院の施術って受けたことあります？
ありません。
ああ、そっか。うん、一般的にね、
はい、
整骨院ってその別にレントゲンを取ったりもしないし、
はい、
骨折があるかどうかの診察っていうのもそういうことはしないと思うんですよね。
はい、
で、多分痛いところがあればそれでじゃあそこをマッサージしてみましょうとか、まあ、おそらくそんな感じなんじゃないかと思うんです。行きつけのお店であればなおさらそうなんじゃないかと思うんですよね。
はい、
前々からね、例えばこう関節、股関節のその痛みを訴えていたとか言うんであれば別ですけれども、はい、前々から神経痛などで、まあ、そこでよくかかっていて、
はい、
で、まあ、今回もちょっと足が痛いんでマッサージしてくださいって言って、
はい、
まあ、患者さん、お客さんがね、来た時に整骨院の方はいつものようにマッサージをするんじゃないかなと思うんですよね。はい、まあ、そうじゃないとね、そのそういう診察行為っていうのはおそらく整骨院ではいちいち行わないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、救急隊員とか医師と、まあ、整骨院ってやっぱり違いますんで、全く資格も違いますしね。まあ、そもそも整骨院はそういう大腿骨の骨折を見抜 けて当然だということではないような気もするんですよね。だから、まあ、あなたがね、そこで見抜いてくれれば、もうちょっと違う対応ができたのにっていう不満を持つのはわかるんですけれども、そこで何かこう責任を問うというようなね、そういう話にはなかなかしづらいんじゃないのかなと。だから、まあ、もしね、もし何か問題にするんであれば、その、整骨院の方からね、一体この時どういう施術したんですかと。うん、で、母はどういうことを訴えてたんですかと。どういう訴えをして、それに対してどういう施術をしたのか、いつもはどういう施術だったのか、今回いつもと違ったことがあったのか、そこら辺についてね、話を聞いてみるのは、いいと思います。うん、聞いてみてもいいと思いますし、それは、整骨院だけじゃなくて、まあ、当事者であるお母さんからね、きちんと話を聞くべきだと思います。うん、でもそれを聞いて、何かおかしなことをやってるということであれば、そこについてね、その、まあ、やったことによって、おかしな施術をやったことによって症状が悪化したとか、そういう事実があるんであれば、これはもう迷わず責任追及をしていくっていう方向に進んでいいと思うんですけれども、今あなたが持っている情報だけでね、その整骨院に対して何か責任を問うとか、見抜けなかったことについて、まあ、まあ不満はあるのかもしれませんけれども、それをぶつけるとかね、いうのはちょっとこう早すぎるんじゃないのかなと。まああなたにしてみればね、まあ整骨院がそこで早い段階で見抜いてくれていれば、自分ももうちょっと適切な対応ができたかもしれないし、家族ももう少し何かできたかもしれないのにっていう不満を持つのはわかるんですけれども、その責任を果たしてその整骨院に今の段階で整骨院に問うような行動に出ていいのかどうか、そこはよく慎重に考えた方がいいと思います。
ですか。
だからどうしてもあなたが納得いかないんであれば、きちんと調査をして、それからの行動になると思いますんで。
はい。
はい。
わかりました。すいません。
はい。はい、お分かりいただけましたか。
はい。
ちょっとね。
はい。
そのお分かりいただけたところでなんだけど、
はい、
その接骨院で見抜けなかったのは、接骨院の先生は医者じゃないので、
はい、
多分見抜けなかったと思いますが、
はい、
それだからといって診療過誤にはならないんじゃないかなと思うんですね。医療施設と違うので、
はい、
それが一つと、
はい、
実際にこういうことが起こって看護師さんがちゃんと出てきておんぶして家まで連れてってくれたわけだから向こうには対はなかったと思うんですよ、うん、だからあなたが責めたいのはここがどうして見抜けなかったんだのその一点になってるんだけど、
はい、
よく身の回りのことを考えてほしいんだけど、
はい、
日頃からお母様に対してね、必ずしも家族でうまくフォローできない状況にありますよね、
はい、
ということは、まあ、介護施設のセンター長の方が言ってくださったことがきっかけでちゃんと病名も分かったりってしたんで、少なくともこの介護施設の方がまだここの施設の、
在宅介護センター、
在宅介護の、
はい、
人の範囲に入っていない他人なのに、
はい、
あなたのお母さんはね、それを見てくださったっていうこともかなり好意的なことですよね。
はい、はい、それは、はい、
うん、
はい、
そうするとここの施設って本当にいいところだし、
はい、
そこ今後のことを考えたら、やっぱり、まあ、あなただけじゃなくてね、
はい、
皆さんって相談されて、
はい、
お母さんをどういうふうになさるか、
はい、
うん、
はい、
そっちの方が今あなたは先に考えるべきことだと私は思う。
あ、はい、
うん、そちらの方で周り中のなんか行為でみんな成り立ってお母様が救われたわけじゃないですか。
はい。
うん。今度はお母様が、他人の行為によらなければならなくならないようにするのがあなたたちの仕事だと思いますけど。
はい。わかりました。
はい。ということで。
はい。ありがとうございました。
はい。失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。